ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyo 2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これでニュースをお伝えします。政府は2021年のインドネシアを誇る機器 BBI デーの取引が今年のイベントがより長く、つまり9日間開催されることを考慮すると、前年11兆6000億ルピアに達した取引を超えると予測しています。これは水曜日アンタラ受信産し、産業省の国内貿易局長オケヌルワン氏が語ったものです。オケヌルワン氏は産業省と関連省庁およびいくつかの e コマースプラットフォームとの調整の結果から、2021年の国家オンラインショッピングプログラムをますますインドネシア製の誇りというメインテーマで、2021年の BBI デーに変更することが合意されました。オケヌルワン氏によると、当初政府は2021年の BBI デーに送料無料の形で補助金を提供したいと考えていましたが、規制を禁止する方針の中で、多くの e コマースプラットフォームがイドルフィトリ祭日を歓迎するために、この送料無料プログラムを開始したことが明らかになりました。オケヌルワン氏は、インドネシアは COVID-19 パンデミック中にあり、現在パンデミックの影響から経済を復活させる取り組みを行っているため、このプログラムは重要であると付け加えました。それでは次のニュースです。中央統計局 BPS は、インドネシア経済が引き続きマイナス成長を続けているか、2021年の第一四半期に 0.74% 前年比の縮小を経験したと述べました。これは水曜日、ジャカルタで中央統計局のスハリアント庁長が語ったものです。同氏は、2020年第二四半期の経済が 5.32% 縮小して以来、上昇傾向が見られたため、経済は改善を示す始めたと述べました。また、前四半期と比較すると、これも大幅な改善を示していると語りました。一方、2021年の第一四半期の記録は、 前の政府の要職、つまり 0.5% から 0.3% の半位のマイナス成長からわずかに外れていました。縮小にもかかわらず、2021年の第一四半期には、これより明らか支出、消費者信頼感支出、製造業 PMI の改善など、景気回復の兆候が見られました。日本政府は、東京や他の多くの大都市圏で、5月11日に期限が切れる非常事態宣言の延長を検討しています。これは水曜日の読売新聞の報道によるものです。日本は COVID-19 感染の急増を抑えるために4月25日、東京、大阪、京都、兵庫の各県で17日間の非常事態を宣言しました。日本の菅義偉首相は、水曜日に多くの関係閣僚と会談し、状態の継続について話し合いました。非常事態宣言の延長は、東京オリンピック開催の3ヶ月以内に発行されるため、予定通りに開催できるかどうかが懸念されます。エルサルバドルのナジブ・ブーケレ大統領は、中央アメリカの国がファイザー社と440万回分の COVID-19 ワクチンの契約を締結したと述べました。ブーケレ大統領は、5月5日水曜日、このワクチンの購入により、当局は全人口のワクチン接種が妨げられないことを保証すると語りました。一方、フィリピン食品医薬品局は、米国の製薬会社モデルナが製造した COVID-19 ワクチンの緊急使用を承認しました。フィリピン食品医薬品局のロランド・エンリコ・ドミンゴ局長は、ワクチンの潜在的な利点はリスクを上回ると述べました。彼は、ワクチンは18歳以上の人々に与えられると付け加えました。フィリピンは今月19万4千回分のモデルナワクチンの接種を望んでいます。このワクチンは、緊急時のニーズでの使用が承認された7番目のワクチンです。それでは最後のニュースです。中国のザン・シアンセン副産業大臣は5月4日火曜日、世界貿易機関 WTO の副局長に任命されました。ザング副大臣は30年以上にわたって国際貿易問題を追及しており、2017年から2020年の期間中には WTO の中国大使を務めています。ザング副大臣とは別種に WTO 事務局長のゴジオコンジョ・イウェアラ氏は、米国のアンジェラ・エラード・コスタリカのアナベル・ゴンサレス、フランスのサン・マリ・ファウガームのサニーの代理人も任命しました。4人の男性の前任者は3月31日に任期を満了しました。オコンジョ氏によると、WTO 機関の副理事の半数が女性らは歴史上初めてだということです。地元の公式メディアによると、水曜日、ザン副大臣の前に、イ・シアンスンはまた、 2013年8月に WTO の副局長に任命され、省の地位を占める最初の中国人になりました。これでニュースを終わります。
リスナーの皆さん、コメントです。今日はインドネシアのアルチスタの近代化についてお伝えします。今週、インドネシアの主要兵器、システムまたはアルチスタの近代化に関するニュースが議論されていました。そのような驚異的な購入の一つは、米国からの最新世代の F-15EX 戦闘機です。さらにインドネシア空軍の強さを高めるためにフランス製のラファール航空機があります。フランスからの戦闘機の購入とは別に、インドネシアは潜水艦といくつかの種類のフリゲート艦の購入を計画することにより、海軍部門での技術移転にも関心を持っています。ただし、米国とフランスからの軍事機器の購入は、長期的なもの、特に技術移転も考慮する必要があります。1980年から1990年にかけて、米国とヨーロッパによる武器禁輸が発生しないように、知ってください。以前、インドネシア空軍の防衛装備を近代化する計画は、インドネシア空軍のレーダーシップ会議で、インドネシア空軍のチーフスタッフマシェル・テン・イ・ファジェル・プラス・ティアがフランスから36機のラファル航空機と8機の F-15EX 航空機を購入したことを明らかにした時に現れました。これは空軍の近代化計画の一環として段階的に実施されました。インドネシア空軍は戦闘機の購入の他のレーダー早期警戒管制機、単価機 C-130J 輸送機、ユサフ、またはクルリット戦闘機などの防衛機器も購入しました。一方、インドネシア空軍の最小の減衰 空軍情報サービスの責任者であるインダンギランは、メディアの人々とのインタビューで、古いまたは廃止された戦闘機器を置き換えるために、新しい防衛機器の配置が優先されると説明しました。新しい戦闘機の配置は、航空の主権を保護するために、東インドネシアでも行うことができます。実際、インドネシアの戦闘装備の近代化の一環として、インドネシアの防衛装備を購入することは必須です。しかし、インドネシア国軍のプラ・ポボ・スビアント国防省が、国軍の防衛装備を更新するという文脈で欧米を訪問した際の外交的、そういう工夫は現在の状況を考えると、主権の脅威がますます高まっていることを考えると、有望な結果を享受しているため賛成に値します。特に南シナ海地域では本物です。さらに韓国との戦備属艦の製造後技術推進計画を加速する必要があります。フランスとのさらなる計画は直ちにフォローアップされなければなりませんでした。インドネシアとフランスはペテ・ディルカンタラ・インドネシアを通じてブーマヘリコプターとパンサル地上戦闘装置の組み立てで長い間協力してきました。近隣の脅威、特に非アメリカの武器の購入を考えると、ロシアからではなくアメリカとフランスからの防衛装備品の購入は非常に必要です。インドネシアはトルコから学ぶ必要があります。トルコはトルコがロシアから軍事装備を購入したときに、最終的に米国による共同武器近代化プログラムを終了しました。確かに米国とヨーロッパの国々とロシアからの購入にはプラスとマイナスがあります。アメリカやヨーロッパから購入する場合、軍事製品の購入には特別な要件があります。一方、ロシアには特別な要件はなく、販売は一つのパッケージに含まれていません。うまくいけばフランスと米国から28兆ルピア以上の価値のある防衛装備品を購入することで、インドネシアの人々に善と名誉がもたらされるでしょう。コメントを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1917年6月4日にピューリッツァー賞のことから始めます。ピューリッツァー賞はアメリカの印刷ジャーナリズムの分野で最高とみなされる賞です。この賞は文学や作曲の分野での成果に対しても与えられました。最初のピューリッツァー賞は1917年6月8日に与えられて、そしてしばらく前からこの賞は毎年4月に発表されています。受賞者はアメリカのコンビニ大学院のジャーナリズム学によって正式に規制されている独立機関によって選択されています。この賞は19世紀後半にハンガリー系アメリカ人の新聞のジャーナリストであり、出版社であるヨセフ・プリッツェルによって作成されました。次は西イリアンでの国軍陸軍連隊部隊の最初の着陸ことについてです。西イリアンがまだオランダ領東インド政府の統制下にあった時、インドネシアはエルビ・ムルダニ大佐が率いた数人は週末も正式には1962年6月4日ムラウケ市から約25キロのタナミリン地区にあります。事件を記念してエルベ・ムルダニ記念碑はムラウケ地域政府によって使ってられました。 最後は64帝阪事件についてです。64帝阪門事件は1989年4月15日から6月4日の間に中国の北京のティアナンメンバーで行われた一連の学生集団のデモでした。この抗議行動は経済的不安定と政治的腐敗を目的としたものであり、それが民主主義的デモには拡大しました。軍隊の行動の結果、1000人以上が死亡しました。
インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。ボイスオブインドネシア、リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は政府は2021年 BBI デーのためにキャンペーンを行っていることについてお伝えします。政府は産業省と通信情報技術省の相乗効果により2021年5月5日に2021年 BBI エヌニシア製の誇りデイプログラムのキャンペーンをしました。ますますエヌニシア製の誇りをテーマにした2021年の BBI デイプログラムの開始は西メデカフォーラムでムハマド・ルッフィ産業大臣とチョニー・ゲープレート中心情報技術大臣によって伝えられました。このイベントは5月6日月曜日に中心情報技術所で開催されました。2021年の BBI での開始は2021年5月5日から10日までで、多数のエコマースプロモーションを提供する72のエコマースプラットフォームによってサポートされています。2021年の BBI でを通じて、政府はエコマースプラットフォームに無料の郵便料金プログラムとショッピングプロモーションプログラムを提供することを奨励しています。ルッフィ産業大臣は、2021年の BBI での宣言は、ジョコウィドド大統領の指示に従ったもので、2021年のラマダン断食時期とイドルフィトリ祭日の勢いが、経済成長の原動力となるはずだと説明しました。このため、公共消費が増加し続けるように、いくつかの政策とプログラムを実施する必要があります。2021年の BBI では、イドルフィトリ祭日の規制を禁止する政府の政策の中で、COVID-19 の拡大の連鎖を断ち切るために、家計消費の継続を奨励することが期待されています。ルッフィ大臣によると、2021年の BBI では、エヌネシア製の製品に対する愛と誇りを育み、勢いになると期待されています。この愛と誇りは、具体的な行動で表される必要があり、最も簡単な形は、国産の製品を購入して使用することです。ルッフィ大臣は、2021年の BBI でのオンラインショッピングが国民経済の推進に役立つことを期待しています。一方、チョニー・プレート大臣は、2021年の BBI でが、エヌニシア経済の回復と復活を支援するための具体的なステップとして開催されたと述べました。国の子どもたちの作品を購入し、国産品への誇りの国産品への誇りを高めることで、エヌニシア経済の回復力を自動的に維持するのに役立ちます。これでインドネシア語を終わります。
Kemarin sempat.Aku berbuat salah, tapi itu hanyalah kilaf yang terlupakan oleh sang waktu. yang rela untuk menyakiti hati yang dicintai karena maksud yang buruk hingga ku melukaimu. Nafasku yang selalu bisa membuat nyaman hati ini, dan kamu tenggelam di hidupku dari semua luka dunia, hanya kau penyejuk hatiku. Dan tak ada dia mendustai hati yang dicintai karena maksud yang buruk hingga ku melukaimu. Dirimu adalah nafasku yang selalu bisa membuat nyaman hati ini, dan kamu penyelam hidupku dari semua luka dunia, hanya kau penyejuk hatiku.
Virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次は インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などを伝える物騒なインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は中部ジャワ州のシノムインダー滝をご紹介します。マスの木の景色を望む滝の自然観光が好きな人にとって、シノムインダー滝の観光地はツアーの選択になります。シノムインダー滝は中部ジャワ州のバンジャルヌガラ県カリブニングのカシノマ村にあります。この観光地は毎日午前7時から午後5時まで営業しており、入場券の価格は1人当たり7500ルピアです。今回のようなパンデミックの際は、訪問する際にマスクの着用、石鹸で手を洗う距離を保つ、距離を保つ、発熱または体温が摂氏 37.3 度を超える場合は旅行しないなど、COVID-19 を予防するための健康プロトコルを引き続き実行するようにしてください。シノムインダー滝は東バニュマスの森林村コミュニティ機関プラフタにインドネシアの森林会社森林管理ユニットによって管理されている観光地です。この観光地を訪れれば水泳で新鮮な水を楽しむことができます。泳げない方はプールで水遊びもできます。シノムインダー滝は滝諏訪を提供してますか、試すことができる多くの自撮りスポットもあります。それらのいくつかはホビットハウス、ウサギの村、ブランコ、セルフィーデッキ、トランポリンパック、ビューイングポスト、バシ、ハンモック、増林エリア、フラワーガーデンです。シノムインダー滝では増林の美しさを楽しむために散歩することもできます。ウサギが好きな人はホビットハウスと同じエリアにあるウサギの村を訪れることができます。また森でウサギと遊んだり餌を与えたりすることもできます。この観光地では家族と一緒に旅行ができます。松屋滝の美しさを楽しみながら食事を楽しみ、旅行を楽しむことができます。滝の近くに滞在したい場合は指定されたエリアに2万ルピアの料金でキャンプできます。キャンプ用品の持ちでない方のためにキャンプ用品のレンタルがあります。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
feel so lonely, but you'll still be fine. Time will tell what you need the most. We're born quiet, I will die alone. So bring yourself on a higher stone. So long, I need a space in the room. Breathe in the air, doing what I want to do.
Of Indonesia.
Listener の皆さん、ワラワリです。今日はインドネシアの中小企業の生産機械はナイジェリアの企業家によって需要があることについてお伝えします。ナイジェリアのラゴー州で開催された西アフリカの危機と聖女 M は日本一に参加している72のインドネシアのビジネスマンによって生産された機械製品はナイジェリアの企業家から需要があります。4月末に開催されるエンバーは西アフリカ最大の製造設備及び機械製品を紹介する国際見本市です。この国際規模の展示会は2020年3月以来初めてオフラインで開催される展示会です。この展示会ではインドネシアの中小企業が製造した機械が最大70万5000米ドルの潜在的な売り上げを記録しました。7人のインドネシアのビジネスマンの参加はオンラインで行われ、ラゴー州のインドネシア貿易促進センター ITPC を通じて産業省によって促進されました。国家輸出開発局長の加算氏は、海外産業省による中小企業を含むインドネシア企業の促進努力はインドネシア製品の機械がナイジェリアのバイヤーによって開かれ、需要が残っていることを示していると説明しました。インドネシアの中小企業を含むビジネスマンが世界市場に浸透する意欲を持ち続けることが期待されています。円は2021年のインドネシアの参加はCOVID-19 のパンデミックの中で国内の輸出実績を高めるためにインドネシア製品を海外に宣伝する取り組みです。参加はオンラインで行われますが、輸出の機会は常に開かれています。オンラインで見込み客に積極的にサービスを提供しているインドネシアの企業は、M1 展示会への訪問者の熱意に非常に驚いていることを認めています。ITPC ラゴー州ブースへの訪問者は、ナイジェリアだけでなく、ベニン、ガナ、ケニアからも来ていました。M は2021の実施中、 市政府は1日あたりの天地外への訪問者数を500人に制限しましたが、1635人の訪問者が直接参加しました。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Pertama kita sudah berteman, kedua kita saling setia, dan selanjutnya kita berjalan bersama, tapi hanya sebatas itu. Kini kau tinggal jauh di sana, meninggalkan angan-angan terindah. Lalu siapa yang bisa ku ajak bercanda, jalan dan jalin menggantimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Atau mungkin ini sebuah pertanda yang ku rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kapanmu di sana, terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya, takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Kamu di sana,
hai.
Ku tanya apa kau rindukan aku, namun nyatanya ku tak berani berkata berharap memilikimu. Oh mungkin kau tak jauh di sana, tapi genggam tanganmu masih terasa. Rasa bukan sekedar rindu. Wajarkah ku bertanya kabarmu di sana, terpisah jauh di antara dua benua. Pantaskah ku berkata cinta kepadanya, takkan bisa ku sembunyikan begitu saja. Oh oh.
の広場はフランク&ジェーンの歌を紹介します。1970年代から知られるインドネシアのバラード歌手フランキー・ヒューバート・サヒラトワです。その時彼は夫とのジェン・サヒラトワとデュエットをしていました。フランキー&ジェーンのヒット曲の一つは無心部がアルバムに収録されているパルジャラなんです。フランク・サヒラトワとユディスが作曲したこの曲は、電車でふるさとに戻る少女の旅の物語です。 旅行中彼の向かいに座って悲しそうに彼を見ている母親がいました。どうやら彼女の顔は亡くなった母親の娘に似ていました。はい、次はプラジャラナの歌、どうぞお楽しみください。
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter はfoi.indonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
Thank you.